旧する大手屋大手院が送りますインターネットラジオ番組ロストチャレンジ、今回2011年9月は、元劇団アグリーダックリングの皆さんをお招きをして舞台を降りない女たちと題してお話を伺っています。いつも私自分の自己紹介忘れるんですけど、聞き手は、この大手院主催というか企画をしております、大手院寺町クラブの事務局長で山口が、お伺いさせていただいております。ロストチャレンジ、何かを失ってロストしてチャレンジしていくっていう、まあ、いわば、いろんなものに対する、まあ、いわば、何と言ったらいいでしょうね、まあ、小さな死をどのようにこう、あるいは小さな悲しみをどのようにこう次に引き取っていくのか、まあ、そんなようなことで、お話を伺ってきているのですが、劇団アグリダックリングさんのこの15年の歴史をですね、3回にわたって、お伺いをし、そして、この第4幕目になるんですが、そこではそれでも舞台を降りない女たち、劇団が終わっても、お芝居の世界に関わりながら、そして、この解散というものを、それぞれに、ま、デザインしたという言い方は良くないですね、まあ、それに向き合われた、皆さんがさて、今今後何をしていくのかということを少しチャレンジの部分ですね、ロストの後のチャレンジの部分をお伺いしたいなと思うんですが、どなたからでもいいです、こんなことを言いたいぞという決意の部分なんでしょうかね。一旦劇団をやっぱ離れて、やはりそれぞれの、まあ、いわばプライベートな部分がですね、だんだんこうにじみ出て、これまでしてこなかったことをし、そして新しく何かを始めているのではないかなと思われるんですが、
まあもう解散前からやること決まってたのは樋口さんですよね。
ほう
ね、
はい
解散前からね、もう春からこうするって一番予定が決まってたんって樋口さんじゃないですか。
あ、そう、そうかな、まあ、解散、まあ、したから、ちょっと、こっちの方に1年間は少なくとも出てこようかなっていうのは、でも解散決めた後かな、
やったと思う。
こっちというのは今東京にいらっしゃるってことですよね。
はい、今は、ザ・高円寺というところの、アカデミーっていうところで演出の勉強を1年間はしてみようかなと思って来てます。
はい、
そうで、まあ、東京でね、あとこう各仕事とかもしながら樋口さんは今活躍中ですね。で、私あののですけども、私は劇団がなくなるからしばらく演劇から離れるかなってちょっと思ってたんですよ。で、まあ、ちょっとゆっくり仕事してのんびりしながら過ごそうと考えたんですけども、その解散決まってからたまたまこう、ね、去年の年末ぐらいに今年の6月にウィングフィールドで青木さんちの奥さんの女性版のハーフっていう作品をやるから一緒にやらないって言って、球団中の南河内万歳一座の皆川あゆみさんに誘われて、あ、私、暇してるからめっちゃ嬉しい、ありがとう、出るわって即答したんですよ。で、それが一個決まって、でちょうどその頃くらいに去年の11月に初演をさせていただいた極東退屈道場さんのサブウェイっていう作品が再演決まって、で、それが8月にアイホールと王子東京の王子小劇場を行われていたんですけど、であるんですけども出れませんかねとか言って、あー、すごい話やな、再演そんな決まんなくて、もうもちろんね、オリジナルメンバーでって出たいですって言って、でもその前に一個、私8月にいつも味出てる女優の会っていう朗読劇をやってるのがあったから、ちょっと日程かぶるんですけどねとか言いながら、あ、でもなんかどっちもの人も、あ、大丈夫です、大丈夫ですよとか言ってあ、じゃあまあ受けちゃうかって感じでね、結局3月終わってからもうすでに3本のお芝居に関わらせていただいて、もう本当に疲労困憊な状態になってるんですけど、どこが休む予定だったかな。でもありがたいことに、まあ、そうやってこう舞台に関わらせていただく生活が続いてます。
はい、村上さんは。
はい、私はですね、解散をするっていうふうに決まってから固く心に誓ったのが休むっていうのがあるんですね。もう私はこう休みがないとできない人間なので、まあ、みんなそうかもしれないですけど特 に私は多分休みたい人なので
のんびりしたかった
で、まあ休むっていうのと、あと、まあ、自分の今までちょっと時間が取れなくてやれなかったことっていうのをやりたいなっていうので、習い事だったりとか、まあ、自分のスキルを上げるためのものっていうのをやるっていうのを決めて。
充電期間中ですよね。
そうですね、
うん、
あれです、彼女は家に3匹のニャンコさんがいてでそのニャンコさんがそれぞれとても個性的なんですけど、そのニャンコのお世話係として今日々暮らしていますね。
そうです、はい、家族サービスができなかったので
今まで、
ね、今まで
ほったらかし
だった、ほったらかしでした。家帰ってくるの大概日が1日12時回ってからだったので、
今は夕方にはちゃんと家に帰って一緒にご飯食べて、
はい、一緒にご飯食べて一緒に寝てっていうことをね、やっとしてます、
家族と
これ、池田さん、そして、以下、はい、出口さん、そして吉川さんと、あとその他の皆さんは、
どんなこと。池田は先ほど電話2回目の方で電話に出てくれましたけど、今あの第2子を妊娠中でして、
はい、
ご懐妊中でして、今7
ヶ月、女の子です
。あ、そう、女の子、はい、1人目男の子で今3歳ぐらいのかな、すごく可愛い男の子で、もう1人やっぱり兄弟をねって言ってて、うん、ちょうど解散してすぐぐらいにメール入って、うん、妊娠したって言って、うん、なんてめでたい、うん、解散ベイビーだなと思って、うん、え？でまあ、今7ヶ月目で、まあ、ちょっと安定期で、ね、今女の子でよかったねって言って、まあ、無事に
最後の女子
ね、うん、まあ、無事に生まれたらなってみんなであの楽しみにしてるとこですね。で、今日出演できていない、はい、
あの出口さんと
吉川貴子についてですけど、はい、彼女たちもあの劇団解散してからあのお話をいただいて舞台に、あの今も立ち続けてまして、うん、今日はあのこちらも稽古で、
はい、
この収録には参加できなかったんですね。出口さんは
コメントをいただいております。
再来週ですかね、ウィングフィールドで空の駅さんという中村健さん劇団のアンダーグラウンドというお芝居に出ています、そちらももしよろしければ足をお運びいただければと思いますね。
再来週じゃなく9月の末ということですね。
そうですね、はい、このネットラジオがちょうど流れている頃始
まります
。
すいません、
吉川貴子さんについて、吉川貴子ちゃんも、これは来週ですね、同じくウィングフィールドで、国旅団さん、高橋めぐみさんところの劇団のお芝居科学のかけらという作品に、週末9月の9、10、11とウィングフィールドで出演してますね。もう駆けつけようと、私だから来週から2週間連続でウィングフィールド通います、
うん、
9月の9、10、11ね、うん、なんですね。まあ、そんな感じでこうみんな稽古を行ったりとか出演してあれだとか、まあね、樋口さん東京行ったりとかそういう感じで日々を過ごしてます、うん。
そもそも劇団の前期中期後期と、まあ、中期から皆さんが参加されて行ってる間はどういう大体時間の使い方だったんですか。常に一緒にいたよね、365日っていうような言い方でしたけども、
あ、もうだから稽古もありちゃう時は毎日顔合わせますよね。で、うん、稽古がない時も週に大体3回ぐらい集まるんですよ、うん、基礎練するって言って、
うん、
あのエチュードしたりとか体作ったりとか、うん、なんか結局ね、年から年中顔を合わせてるですね、うん、そういう状態でしたね。
昼間はお仕事、
昼間はみんな何かしらバイトですとか勤めがあったりとか、まあ、出口はね、あの自分でねお店やってるんですよ。カフェ経営してましてね、あの西成区の方でジャントトゥクっていうお店、そこがまあ劇団の後期の事務所でありアトリエでもあったんですけども、そこでずっとカフェやってますね、彼女は。
お芝居もできる空間で、
うん、
私たちもアトリエ公演とかもしたんですけれども、他の劇団さんとかもやってらっしゃいますね。
今日ね、収録してる今日からね、あの9月1日ですけど、今日9月1日から4日間南西木馬さんという劇団が、はい、私の時代っていう作品をそのジャンルクで公演されてますね、
田瀬さんたち、
田瀬さん、田瀬美幸さん、はい、
ね、
はい、
すいません、
そうですね、
はい、
南仙北馬もちょうど、ね、時期としては 一旦その区切りを迎えた時期が割と近いというか、
うん、
ちょっとね先にちょっと先やめられましたけど、
私だみたいに、ね、はい、ノロマじゃなかったんですよ。さっと右側を、ね、決めなかったと思うんです
けど、アヒルと馬の違いにな
るかもしれない。そうやな、ほんまやほんまやね、先に
そうです
ね、とかって行かれてもだね、うん、で、まあ、彼女はねドイツに留学したりとか、
そうですね、
はい、
樋口さんはどうなんですか、その東京で今こう過ごしている時間というのとアグリダークリングで過ごした時間の違いというのは何か実感されている部分ってありますか。
あ、聞こえます、聞こえますか、
はいはい、
ちょっと音が割れているのでこれぐらいでどう、もう一回どうぞお願いします。
はい、聞こえますか。
はい、
はい、
実は樋口さんと
多分ね、これ上げすぎるとあれなので、こちらの、ミキサー系で、ちょっと原因を上げていただいたら、
はい、もう一度
樋口さん、
はい、
はい、
あの出口さんからコメントをもらってるんですけど、
はい、
読みます。
はい、
皆さん元気ですか。私は元気です。アンダーグラウンド見に来てね。ただいまジャンプズキックでは南西北馬さんがゲネしてます。宮川くんが久々に役者をします。隣で中野くんがセリフを覚えてます。苦しんで泣いても疲れて顔にブツブツができてもみんなお芝居しています。やっぱり私もお芝居しています。お芝居して生きてます。いやーん、
あおり
というのが出口さんからのコメントです。
あおりないね。
吉川さんからもコメントをもらってます。
はい、
明日 YouTube よろしくお願いしますって間違ってます。
YouTube
皆様へ、
はいはい、
お元気ですか。いやいや、きっとお元気でしょうね。解散後役者として舞台で生き生きしている姿やもりもり勉強している姿、毎日をじっくり味わっているだろう姿を垣間見たり想像したりしてニヤニヤいいぞと嬉しく思っています。どうかやりたいことを思う存分やってくださいって、私が言うまでもなくずんずんと進んでいるとは思いますが、私の近況報告ですが、来週末ウィンドフィールドにて公演を行います。ということです。
大体皆さん生放送チックなところを想定して、あのいろいろあのこの場に、スケジュールを送っていただいてますが、あの劇団を解散してそれでも舞台を降りない女たちと、まあ、そんなような、名付けをですね今回看板を掲げてお話を伺ってきてるんですが、あの一つ時間軸を戻すと、その多い時で14人ぐらいいたという話ですかね。そこからこの6人というその最後、まあ、結束の固いというんでしょうか、最後を迎えていった間の話を少しあのそこまで戻した上で、なぜこの最後6人だったのかっていうところにもし意味があればですね、教えていただきたいなと思うんですが、なんかそこはあったんですかね。
まあみんな辞めてって残ったのは6人でしかなかったっていうところですかね。でもう最初単位6人やったね。もう6人よりさっきも樋口も言ったらもう減るともうできない、興行が打てないっていうところでみんなが支え合ってた、最後まで痩せ我慢をし続けた6人がこの6人だった。でも私はさっき惜しいって何が悪いって名言があってさって樋口が言ってましたけど、私この6人が最後に残って、でこの6人でお芝居、まあ、何年かずっと作ってた、この本当みんな全然個性がバラバラで考えてることも違って、多分普段の社会生活で出会ってたら友達にすらなってないような6人が同じこのカンパニーでお芝居を作る、この奇跡を惜しんで何が悪いと思ったんですよ、
うん、なるほど、
はい、っていうところでこの6人っていうのはすごく大切でしたね。
結局その我慢強く残った6人やったよね。でも
そうやね、
うん、頑張ってっていうよりもなんか引けなかったね、6人でしたね。
うん、
実際この村上さんは6人の時代を振り返って何なんでしょう、こうこれで良かったっていう部分はやっぱ大きいですか言いにくいですか。
そうですね、良かったのは良かったと思います。このメンバーでじゃないとできないものっていうのがたくさんあったと思うので、良かったと思います。
これ6人時代って何人ぐらい、あごめんなさい、6年
6人時代が何年か
6人時代は何年ぐらい続いたんですか。
何年やったっけ、最後抜けたの何やったっけ。
これ今チラシが何枚か、
チラシとね、あのいっぱい人がおったときに僕が抜けたのいつやったっけな。でもやっぱ30枚ぐらいだと思うんですよ。
でもそんなに長くなかったよね。
でだからやっぱ 4,5 年じゃないと。
そんなにないと思う。
そう、
4年ぐらいだと思いますね。私が入団して5年とかなので、でその後に最終的に6人になったので。
そうかそうか、
うん、ですね、
やっぱ 4年ぐらい
4年ぐらいか、うん、長かったね。でもね、
うん、なんかまあみんながいろいろ気づき始めてからの、
うん、いわゆる後期はもう6人がこう割と固まってた感じなんですよね。
後期の後期ですよね。
あ、後期の後期、
なるほど。解散直前までみたいな感じですかね、うん、いやなんかね気がつくと6人になっちゃったみたいなね、
うん、気がつけばなってた
り、ね、気がつけばね。
これ辞めてった人は嫌で辞めてった感じが強いんですか。
うん、みんなそれぞれですね、うん、まあ、東京行くって辞めた人もいるし、うん、まあ、ちょっと今そのアグリ入る前に一緒にやってたメンバーとあのユニット作るからって言って辞めてった人、別に今もその人はもちろん舞台に立ってますしとか、まあもう全然結婚してあの芝居を全く辞めてしまった人もいるし、そんな中でこんな劇団辞めてやらないって出てった人別にいないんですけど、みんなそれぞれの道って感じで辞めていかれましたね。
そのためにっていうのが、
うん、それぞれでしたね。
これ先ほど樋口さんにこれお伺いした方がいいと思うんですが、あのこの収録の前にですね、野々さんがおっしゃってたのは阪神淡路大震災の頃立ち上がってそして東日本大震災で終わっていくっていう、これは何か縁という言い方もおかしいですけど不思議なこうつながりがあるんじゃないかっていうようなことをお話しされてたんですが、
はい、聞こえますか。
聞こえてます、
はい、聞こえます。
次のつながりですか
それなんかみーちゃんが言ってたのよ、なんかそんなの知ってたって言って
あそう、ひろみが教えてくれたの。
そうやったっけ。2人で喋ってた時にあれみーちゃんがいたと思ってた。
なんか2人でほんまやって言って、でも多分、うん、あの私はやっぱりそういうのはあの考えろっていうことやと思う。そういう時期に行ってたこととか、そういう時期、その間でなんか自分らがやってたこととか、どういう人に言ってもらったとかを、なんかいろんなことをなんか考えろっていう、考えなあかんねやだろうなっていうふうにつなげて考えるかな。
向き合うべき問題がそこにあるから向き合えよっていう。
そうです。
まあ、多分そのここはお寺だからなんかいろいろなお話ももちろんあると思うんですけど、私もちょっとだけなんかスピリチュアルなことを考えたのは、その世の中の大きな流れっていうものに個々人の人間って逆らえないものがあると思うんですよね。それは個々人もですし団体もですし、だからなんかそういう大きな災害、大きな事件の時に生まれた劇団であった私たちは、やっぱその大きな災害である、東日本大震災の年にたまたま解散してしまったっていうのは、なんかそのやっぱ大きな流れの中の私たちは小さな一つなのかなっていうのをね、うん、感じたんですよね、うんうん、で樋口さんが言うように私たちは表現者として考えろよっていうことなんと思うので、まあ、これからも考え続けていってそれをこう舞台で何か出していくっていうことをするしかない、
うんうん、村上さんは今こうお休みをされてるっていうことですけど、はい、休んだ後には何かがあるんですか。
予定は何もないんです。 ど、まあでもあの、ね、その場その場で決めてその場その場の雰囲気で流されて生きていくっていうふうに私のモットーなので、うん、またそれは休みが終わっ休みここまでって決めた休みが終わってみてから状況を見て考えます
状況を見て考え
ますまたあの出てくださいってもしありがたくも言ってもらえるんやったらもちろんそれはあの出たいと思ってもあの芝居またやりたいと思ってますしなければないで
やったら自分でやったらいいや
そうそうそうそうっていうふうにまた思うので本当にやりたいっていうふうに思い出した時にもう一度やり始めようと思ってます今
なんかこう解散をする直前あるいは解散した瞬間で皆さんで何か約束したこととかはあるんですか、
はい、10円が集まるタイムカプセル開けませんできな
ちょっとかゆい気持ち悪い感じかもしれません
あったっけ
あった日暮さんありましたそういうの
まあだからやっぱり私は解散つってもなんか解散つってもそのあアトリエのカフェジャンプトゥクっていうのが基本そこに集まるっていうのがあってなんか解散まあ解散やねんけど、まあ、上映前から解散やねんけどなんかつながり的にあんま変わりがないっていう、うん、
だから全く会わなくて10年後までしか10年後まで会えないとかいう状況じゃないがために、うん、なんかあえて期間を設けてこうしようっていうのはなくって、うんねうん、あただなんか、まあ、これまた私の宣伝で申し訳ないけど、はい、一個始めたことっていうのはそのジャンプトップで今まで私たちはずっと稽古をしててでそこをまあ曲がりさせてもらったんですけども解散してなくなってしまったからすっごいカフェの夜のスペースが空いてるわけですよ時間、はい、もったいないなと思ってでまあ、人の流れっていうかなんか作れないかなと思って私毎週金曜日そこでバーやってるんですよ
へ、
うん、でなんかまあまあ、ちょっと特色も出せようと思ってで昼間働いてる会社がフラメンコの衣装屋で勤めてるからあのフラメンコの DVD を流してフラメンコの曲を流してスペインビールを揃えシェリー酒を置きなんかまあなんちゃってスペインバル的なことをやってるんですけども、うん、でもそういうことをすると演劇以外の人も流れてきたりとかそういう意味で、まあ、私はジャンプトゥクに毎週行くから出口と出会えるし、うんまあ、なんか解散した後はまた違う新たな関係性で私たちは今進んでいってる状態ですね、うん
こう対外的にはまあ解散しました5000円ありがとうございましたっていうウェブサイトが出てきて、
はい、
でこうウェブはまあドメインが消えれば消えてしまうけれども、はい、それぞれのつながりは実は対内的には、うん、むしろこの6人っていうその、まあ、いわば劇団のカンパニーから、まあ、ある意味その一旦個人には分かれるんだけれども改めてそのユニットというかチームというか、うん、あるいはユニットとかチームっていうと何かに向かっていく感じですけどそれぞれの今があってそれが、まあ、ある意味いいリズムでこう関われてるんでしょうかね。
そうですね。ここに戻ってでそれぞれがなんかこうあでもね友達でもないし家族でもない、うん、なんかね不思議な関係でつながってますね、うんうん、でこの関係はこの6人でしかないつながりが、うんずっとあるっていうだから解散してもあんま寂しくないかなっていう、うん、みんなそれぞれ頑張ってるとか思って、
うんうん、まあ逆に今解散後、まあ、6ヶ月目を迎えるというか、まあ、5ヶ月が終わったというところで、はい、その解散した実感っていうものをそれぞれ感じるところっていうのはありますか。
ある
お
ある、
うん、私もひしひしと感じますね
だって毎週3日絶対集まる日がなくなったんですよ、
う
ん、
そうだからもうなんか反強制的にみんな会ってたけど
なんかあ今日どうしても行きたくないと思っても行かなくちゃならないとかまあまあ行きたくて行ってた日ももちろんあるけども、まあ、なんかそういうこう時間的なやっぱり縛りっていうのがなくなったこの自由感何だろう
夕方仕事終わって家に帰れるんやってその解散して劇団じゃあもうここからもう集まりますねってなった後に初めて家帰っていいんやっていう、
うん、
あの 瞬間に私はすごい、あ、うん、こういうことなんやなっていうのをすごい思いました。でか解散って、う
ん、いやその後もいろんな現場の稽古には行ってるんですけども、それはなんかある程度スケジュール、その期間だけじゃないですか。まあ、なんかそれとね、やっぱり劇団でずっと続くスケジュールがあるっていうのは全然感覚が違うなと思って、う
ん、ですから喪失感よりは開放感かもしれないけども単なるその開放感ではなく、うん、いい緊張感というか、なんかそういうとこなんですかね。
なんかまあ、なかった時間があるってなったことで、またできることが、枠が増えたなみたいな、
まあ、でもいい意味で甘えれる部分がなくなったんで、自分に、ね、自分のことは自分で考えて、自分でスケジュールを組んで、自分で先を見通してやっていかなきゃいけないんだっていうのも、
村上さんは村上さんの3年計画を立てて、
私は私の3年計画
を
立てて、3年間後が精一杯
短
い
短
い、うん、そういうのが甘えるところがもうないんだなっていうのは感じました。
樋口さんはいかがですか？
まあ、もう私がそんなんかそれよりもなんかなんていうのかな、劇団はなくなったんやけど、やっぱり拠点のカフェはまだあって、で逆にアグリーが独占して、まあ、もちろん家賃も払ってたし、独占して使ってた場所っていうのを、これはもっと開放していろんな人たちが入り乱れる場所に、あ、なればいいなっていう考えが、生まれたっていうことが私の解散の実感でしたね。ああ、
なるほど。
お店さんはね、お店一緒にやっぱりやってたっていうのもあるからね、そう、ジャンプ作
り今もやってます。
今はちょっと東京でお休みしてるでしょう。
してるだけです。
まあ、そう、帰ってきたらね、あの店員さんで働いてはりますけど、うん、だからやっぱりそう、カフェっていう場のこともすごく誰よりも考えたと思うから、あ、そっかそっか、みーちゃんはそっちなんやね、
なんか開放感ってこう解き放つ開放と開き放つ開放とあると思うんですよね。なんかこうそれぞれがなんか一旦解き放たれたんだけども、それは個々人の解き放たれた感で、一方でその共有していた場所が一旦その私たち以外に開かれたことによって、改めてその集う、その場に集う一人になれたっていうところが、なんかいい距離感を生んでるのかもしれません ね、
本当にね、今どんどんいい流れが来てるのが、そのいろんな劇団さんがね、この今後、この年末ぐらいまでジャンプ塾をね、こう利用してくださるっていうのをね、こう聞くんですよ、出口からね。ああ、それはすごい、どんどん人が流れてきてるねっていう話をしてて、もっともっと演劇だけじゃなくって、私頑張ってフラメンコ関係の人もねライブやってもらえたりしたらええなとか思ったりしてね、だからそういう意味での次のステージに進みつつあるのかしらななんてね、思いますけどね。
いろんなお話を伺ってきましたが、今日は、劇団アグリーダックリング、まあ、元とつけないといけないかもしれませんが、元劇団アグリーダックリングの皆さんにお話を伺ってきました。最後にですね、それぞれにとって劇団アグリーダックリングとは何だったのか、うわ来たみたいな顔をされていますが、まあちょっとなんかまるで王道みたいなことを聞いてしまうんですけども、もうあのかけましてというよりは、あのもうこれだということをぜひお伺いをして、終わりにしたいと思うんですが、いかがでしょうか。15年という時間をかけて、その醜いアヒルの子ですね、その、名をかか重ねて、池なのか海なのかを泳ぎ出したこの劇団の皆さん、まあ、いろんなそこに、関係が、変わり、そして最後はその6話の集団がですねいたかと思うんですが、それぞれにとって劇団アグリーダックリングとは一体何だったのか伺って終わりにしたいと思います。
私からですか？
はい、
だいたい平が一番最初なん
ですけど、桜子はなんか一番最初ですもん、これの。
そうですね、私の人生、今まで生きてきた中のものとして見たときには、私の 土台ですね。
土台、
はい、これから生きていく上での、自分のベースにもなってますし、であれがなければ多分これから先も多分生きていく上でそのもっと違う道になってしまったりとか浅かったりとかしてたかもしれないんですけど、今から生きていくためにより今から生きていくことにの感じ方っていうのが深くなるための土台ではないのかなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。村上桜子さんでした。
はい、ありがとうございます。
はい、
私にとって劇団ウィーダープリングはね、うーん、育ててもらった場所ですよね。
ほう、
あの演劇を、まあ、やろうと思って大学を出てからもこんな長い間続けれると正直思ってなかったんですよ。で劇団ウィーダープリングに出会ってそこで過ごした、まあ、15年丸々じゃなくて13年ほどの時間、やっぱりこう演劇をすることだけでなく、うーん、人間としてどう人と接しようとか、まあ、演劇をその人を通してですけども、いろいろ本当に劇団に育ててもらったなって今すごく実感してます。が育ててもらった場所ですね。はい、
はい、のぞのお育ててもらった場所、野々あざみさんでした。樋口美恵さんいかがですか。
はい、聞こえてますか。
はい、
はい、観客と出会わせてくれる空間やったかな。
観客と出会わせてくれる空間、その心はになってしまいましたがもうそのまま文字通りかもしれませんが、その出会わせてくれたことは何になってるんでしょうかね。
もしも
し。はいはい。
感謝。
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 男らしい。
男らしい。村上さんから間髪入れず。
カフェかな。
うん。
なんか次自分がお芝居を。まだしよう、もう少ししよう、もっとしようと思える糧、うん、それはなんかやっぱり観客、やっぱお客さんが入らず、なんか上演が完成しないから、アグリがなかったらその観客と出会うことはまあなかったなと思います。
そうですよね。こういう場というのはその単に時間がある人たちがただ集うだけじゃなくて、そこには意味やあるいは、思いというものが何か寄せられて、でそこに集う人が来るから、またそこにまた新しい何かが持ち込まれて、でそこに関わる人たち同士の関係ができて、その場の意味というものもきっと、出てくるわけで、まあ、観客っていうとどちらかというと一線距離を置いてしまいそうなんですが、そこに結ばれるいろんな関係があって、次々とまたそれぞれの今というものが出来上がってきているのかなという気がいたします。劇団を解散して寂しい、悔しい、そういう部分はまあないというふうなことをあるかないかというよりは、そもそも、その自分の身の回りというものを、見つめ直す中で、改めてその、惜しんで何が悪いねんという言葉も携えて、それぞれの今が、つながっているんだなということを今日は、お伺いをしました。呼吸するお寺大手院が送るインターネットラジオ番組、このロストチャレンジと題した、取り組みは大手院寺町クラブが、JR 西日本安心社会財団の、助成を得て、送らせていただきました。本日のゲストは元劇団アグリーダックイングの皆さんでいらっしゃいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。